Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
さあ、毎週宇都宮市の情報をお伝えするトワイライト宇都宮のお時間ですが、毎月最後のこの時間はゲストが登場します。ご紹介しましょう。住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長です。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、先週の21日水曜日には、はい、春の選抜高校野球大会開幕しましたね。
いいですね。
はい、8年ぶり9度目の出場を果たした作新学院高校ですけれども、はい、2回戦で惜しくも徳島県代表の鳴門高校に延長10回の熱戦の末、4対5のサヨナラ負けという結果でした。残念でしたよね。
はい、本当に残念でしたね。あの、作新学院は昨年の夏の甲子園ではベスト4ですから、
はい、
そこに輝きましたし、今回は秋の関東大会で準優勝という、まあ、素晴らしい成績で甲子園に臨みましたので、勢いもありました。昨年の夏に引き続いて春の選抜でも全国に作新の風を吹かしてもらいたかったんですが、
うん、
ただ最後エース大谷君が出て負けましたので、はい、まあもうしょうがないですよね。全力でやってくれた作新学院のナインの皆さんに本当に感謝したいなと思います。
はい、
はい、さて次回の本当に作新学院の活躍を期待したいところですけど、市長、
はい、
平成24年度の、予算がついに決まったそうですけども、はい、改めて、予算を編成するにあたっての基本的な考え方など、まあ、当初予算のポイントについて教えていただけますでしょうか。
はい、まずズバリ大括りに言いますと、皆さんがよく心配される借金、これはどんどん確実に減ってます。
はい、
そして、身の丈に合った予算を組んでますけども、ただし景気が良くなるような投資的経費、はい、これは宇都宮市なんかでお金が循環できるようにたっぷりと組みました。特徴は東日本大震災からの復旧復興はもちろんですけども、うん、震災によって改めて明らかになった安全安心な街づくりに優先的に取り組みます。
はい、
またあの将来にわたって魅力と活力あふれる街を築いていく必要がありますので、子育て支援の充実、中心市街地の活性化、そして産業の振興、この3つの分野と市内経済の活性化にも積極的に取り組んでいきます。まあ、こうした取り組みを着実に進めることによってみんなが幸せに暮らせる、そして他の人から選ばれる街、また持続的に発展をしていく街、まあ、この実現を目指していきたいと思います。
はい、
なるほど。はい、こうした予算に基づいた市の取り組みが私たちの暮らしと深く関わっているわけですよね。
そうなんです。はい、
その中でも今回は主な取り組みを一つご紹介していただけるということなんですけれども、はい、どんなお話でしょうか。
はい、今日は子育て環境の充実についてお話をいたします。
はい、
来月からいよいよ新学期を迎えますけども、小学生をお持ちの共働きのご家庭や、特に今年小学校に入学するお子さんを持つご家庭では、お子さんの学校での新たな生活に加えて放課後の過ごし方など何かと心配な面もあるのではないかなと思います。
うん、
宇都宮市では保護者が昼間家庭にいない小学生のために生活の場や居場所を提供するほか、子ども同士や大人との交流の場、地域の皆さんと共に活動する場を地域ぐるみで一体的に取り組んでいく宮っ子ステーション事業を行っています。
はい、特にこう小学校低学年のお子さんは授業早く終わりますからね。
そうですね。はい、
まあ、働く保護者の方としては何かとこう心配なわけですよね。はい、この放課後児童対策について詳しく教えていただけますか。
はい、あの宇都宮市では地域や学校と連携をしながら安全安心な放課後活動への取り組みを進めています。この宮っ子ステーションでは2つの取り組みを行っています。まず1つ目は、子どもの家留守家庭児童会なんですが、共働きなどの理由で保護者が昼間家庭にいない児童に生活の場を提供するために小学校65校で開設をしています。4月からは新たに開設時間の延長を始めていきます。またあの2つ目の取り組みですが、放課後子ども教室は子どもたちが様々な体験を通してコミュニケーション能力、まあ、いわゆる生きる力を育むことを目的としています。そこで市内の小学校に通う全ての子どもたちを対象に、学校活動の拠点として地域の大人が子どもたちに勉強やスポーツ、文化活動などの体験活動のほか、子どもたちと交流活動を行う場として現在約30校で開設をしており、今後全ての小学校区に拡大をしていく予定です。まあ、こうした宮っ子ステーションの 具体的な取り組みや開設場所などについて詳しくは市のホームページなどをご覧いただければと思います。
共働きのご家庭の方も多いと思いますので、はい、子供の家留守家庭児童会を利用してみたりとか、また地域の一員として参加してみるのもいいですよね。
はい、そうですね。
ところで市長、はい、4月といえば新たに宇都宮市へ引っ越してきた方も多いのではないかと思うんですけども。
はい、新たに転入された皆さんには宇都宮で快適な生活を送っていただきたいと思いますので、まずそれにはぜひ自治会に加入していただきたいと思います。自治会は防災防犯のほか地域での親睦交流など私たちの生活に密着した様々な活動を担っていますし、またあの地域コミュニティというのはやはり欠かすことができない大変重要な存在です。
はい、あの昨年の東日本大震災によって地域コミュニティの重要性が再認識されていますし、
そうですね、
地域での絆づくりというのはこれから特に重要になってきますね。
はい、自治会の加入世帯数はこれまで加入促進の取り組みを行ってきましたので年々増加してるんですね、うん、でもまだまだ少ないのでぜひ転入されてきた方はもちろんですけども、一人でも多くの市民の皆さんにぜひ自治会に加入をしていただきたいです。
はい、災害に強い街づくりは日々の地域での支え合いが積み重なって初めて成り立つものですよね。
そうですね。はい、
まだ自治会に加入していないという方はこの機会にぜひ地域の絆を育てる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。さて早いもので来週からはいよいよ4月を迎えますが、はい、春のイベントを紹介していただけますか。
はい、4月1日の宇都宮市民の日の協賛事業といたしまして、市営駐輪場の無料開放や一般レンタサイクルの無料貸し出しなど様々な催しが4月1日日曜日に行われますが、今回は宇都宮美術館についてご紹介をいたします。
はい、
3月24日にリニューアルオープンいたしました宇都宮美術館ですが、5月27日まで開館15周年を記念した企画展カミーユピサロット印象派永遠の近代を開催いたします。4月1日の宇都宮市民の日は開館を午後7時まで延長するほか、宇都宮市民は観覧が無料になります。もうだんだん暖かくなってきてますので、ぜひ皆さんお誘い上の上、出かけていただきたいと思います。
はい、そうですね、だんだんこういいシーズンになってきますので、ちょっと足を運んでみてね、宇都宮美術館も本当場所も素敵ですからね。
そうですね、レストランも綺麗ですしね、ぜひぜひ足を運んでいただきたいと思います。
はい、わかりました。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮。